TBS Podcast。早速ですが、
はい、
ラジオネームみかんのかんさんからいただきました。アトロクを毎日毎週聞いていてありがとうございます。なんとなく感じた素朴な疑問です、うん、アフターシックスジャンクションと元気に声を揃えるジングルがあると思うのですが、まあ、ジングルって言うと番組の間にこうポコンポコンって入ってくる、
ね、いろんな言い方ありますけどね、はい、あのサウンドステッカーとかいろんな言い方ありますけど、はい、
その音なんですけれども、うん、水曜日にしか流れていないような気がします。なぜ水曜だけこのジングルがあるんですか。生まれたきっかけなどありましたら教えていただけると嬉しいです。
いよく聞いていただいているからこそという部分でございます。なぜね、今週これは何をやっているかと言いますと、3周年でアフターシックスジャンクションということでこの3周年を迎えたこちらの番組、通称アトロク、アフターシックスジャンクションの、まあ、その素朴な、ね、皆さんが抱いた疑問、まあ、ちょっと言葉であるとか、ちょっとした言い回しとか、まあ、あだ名であるとか、風習であるとかというところを改めてこう答えていこうというね、まあ、4月新規にこう聞く人が多いということで、ちなみにこれはね実はこう流れるたびに、うん、日比さんはちょっと毎回反応してますよね。とりあえずね、実はね、
毎回実は照れてます、
ちょっとね恥ずかしがってる。これどういうことかということで、じゃあまずはちょっとその聞いてみましょうか、
はい、
どれなのかということで、多分これのことをね、みかんの母さん言ってんだと思います。言ってみましょう。これねえ、これまあ間違いなく日比さんですね。
これ
まあ要は番組始まって、間もない頃の日々さんですよね。
そうです。だから毎回思うんです、あの、うん、声が硬い
硬い、なんかやっぱこう力んでる感じがする。
力んだ、そう、一生懸命大きい声出して、うんうん、ここから元気やってる感じ
やっぱりそのテンションで持ってかないとね、
そうそうそう、
いけないっていうのがあるかもしれない。これ何かと言いますと、つまり、うん、今ね、あの真相は我々も初めて聞いたんだけどあの、まあ、もちろん水曜で日比さんがの声だし、うん、日比さんの声を使ったジングルを作ったということは、まあ、これはまず根本としてはそうなんだけど、誰がどうやって作ったかっていうと、アリキックさんというですね、ヒップホップクルー、ロマンクルーというね、グループがいて、まあ、ライムスターとも共演何度もしてまして、でこの番組 の、 そのいわゆるジングルとか、あとコーナー始まりの曲とか、うん、割とこう音楽面 の、 あのトラックを作って今くれていたわけですね、うん、アリキックさん。でアリキックが、その番組初期の僕ら の、 そのずっと喋ってて、なんかその番組コールしたとこなのかな、
うんうん、
それを使ってそのオリジナルでトラックを当てて作ってくれたのがこれなんだそうです。
いやありがたい、知らなかった。
だからある意味逆に言うとアリキックだから水曜だけカスタムで作ってくれたって、水曜しかないのよ、多分俺主にアリさんが日比さんのこと気に入ってんじゃないですか。
イエーイ、
アホか変わりが早い、yeah. Yeah. ということなんじゃないですか。
そうか、そう
そう、でも確かにすごい耳につくし、でもなんかさ同時にこうね、まあお恥ずかしい、わかりますよ、そのちょっとこう青い硬い感じってのわかるけど、やっぱこの時にしか出ない元気感っていうかさ、
うん、そうそう、
あるからね、
ちょっとドギマギ感がこのアフターに、うん、しかも私アフター言ってるって思って、
アフターそうですよ、あの一応これこの後番組でアフターシックスジャンション始めますけど、あのアフターで違う方の人がシックスジャンクション合わせるって、これでね段取り出て、まあどっちが言ってもいいですよ、でもまあパートナーが先に言ってくれるといいんじゃないかと、うなえさんがね、木曜日パートナーうなえさんが気の緩みですと、パートナーがもう先でアフター言いますっつってね、
甘えだと、
甘えだって言ってましたけど、もうとにかくここ数週間日比さんがそれを誇示するってくだりがずっと続いて、このやっぱ初心ね、日比さん、アフター言ってるじゃないですか。
うん、ほうほう、いやいや、
何
言いたくない、
何それその反抗期、何それ、
アフター言いたくない、
いやこのアフターシックスジャンクションいいじゃないですか。これ
当時はやっぱりこのなんか、うん、から元気無理頑張り無理頑張りですよ、
無理してた、無理してた、
無理頑張りアフターです、うん、甘えとかじゃないですもん、うんうん、これは
頑張りすぎてた、あ、私頑張りすぎてたと、
そうそうそう、うん、当時を振り返ると、うん、だからもう私はシックスがいいっていう人にこの3年で成長したという
シックスがいいってどういうことなんですか。
シックス担当がいいんですよ、
シックスが言わないと始まった気が、でもまああるよね、
うん、
あのつまんないことでさ、ちょっとあのなんか変な感じになっちゃう、例えばその改札のさ、駅の改札の柱があって、うん、この右を通るか左を通るかで、
うんうん、
いつも右通るのに、あ、今日うっかり左通っちゃったって、
そうなんか、
でも、あ、なんか、なんかなみたいな、なんかあるよね、
はい、
そういうね、
そう、
そういうもの、そういうものということでよろしいんでしょうか、これは。
そういうものです。
はい、そうですか、
はい、だから今日も言いません
でも日比さん言わないで、俺も意固地になって言わないと、これもう番組始まらないという、
なんか最近聞いてくださってる人が、最近の水曜日のオープニング長ない、
あ、そうです、これは良くないですね、
良くない
かも、さっさと、じゃあ私
は、私は今日も言わない
固くなに、日比さんの固くなさなる私が言いたいと思いますアフターシ
ックス
ジャンクション、
よしよしよし。
Station After 66 Junction。 4月21日水曜日、時刻は6時5分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロック。パーソナリティは私、ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして
はい、水曜パートナー TBS アナウンサーの日々真央子です。
今日はから元気じゃないですか？大丈夫ですか？
今日はいつも通り、はい、普通に元気。
普通に元気、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、ということで、はい、素朴な疑問に答えるシリーズがあって、なかなかね、水曜は水曜で水曜用というか、はい、日々さんへの質問もちょいちょいやるので、ちょっとやらせていただいてよろしいでしょうか、
はい。
ラジオネームステンコロリさん、過去に話されていたことがあるかもしれませんが、日比さんに質問です。
はい、
日比さんは日頃美術館に行った際、ポストカードを3枚買うということをしてらっしゃいますが、はい、なぜ3枚なのでしょうか？4枚じゃダメなんですか？教えてください。
ありがとうございます。これ
いい質問、
いい質問、思わず拍手ですけれども、
なるほど、はい、
4枚じゃダメなんです。
4枚じゃ、これちなみに、もう一回改めて言いますと、はい、美術館に行きます、うん、でその思い出にいろんなグッズ買ったりしますけども、日比さんの場合、ポストカードですね、
はい、
その大体オリジナルのポストカード、まあ、そのどういうバリエーションがあるかが展覧会もよりますが、
そうですね、
どんなのでも、まあ、3枚、
3枚絶対
決めて買う、はい、でその風習がすごくいいので、僕もやってます。結構スタッフやってたりする人も ね結構いる。僕未だにやってますからね。
嬉しい、ありがとうございます。
それこそ3枚以上、この間の島尾真帆古典っていうものすごい破壊的な現代アートの、はい、あの現代アートのものすごい破壊的な、展覧会がありまして、その島尾真帆さんという方の古典だとポストカードセットが4枚組なんですよ、
は
い、でもやっぱり3枚の法則に従うように、やっぱりその3枚だけ表に見えるようにこう、あのフォルダに僕入れて、常にやっぱ3枚の法則が守れるようにできるだけやってるんですね。
ありがとうございます、
はい、そんな3枚のカード理論なんですが、これはなぜ3枚か。
はい、ですね、2枚でもダメなんです、
うん、
4枚でもダメなんです、やっぱ3枚、う
ん、これなんかルーツがあるの？
ないです。
直感、思いついた、
はい、
はんはん、
直感的に。でも初めは正直その3枚だと、うん、ファイリングした時に見開きで1、
うんうん、
2、
うん、
でもう次のページで左にもう1枚、うん、で4枚目のエリアにチケットを入れたいという機能的な、まあ、希望から3枚にしたんですけど、
要するにあの最終的にトータルで奇数になる、はい、偶数になるように
って、ね、そうです。4枚になると1個ずれると次の展示に行くとまたずれてずれてずれてになって、
うんうん、
その保存しているそのものとしてアーカイブ要素としてちょっと、うんうん、弱まる、
なるほど、うん、ちょっと雑な感じになって
そうなんです。なんか3枚っていうリズムがいいんですけどその3枚だとその例えば4枚だと偶数偶数でペアの作品があったりするじゃないですか。
あ、
だからそのペアペアで買っちゃえとか、
あ、ちょっと安易な落としどころを見つけやすい。
そうなんです。で3枚だと逆に買わない勇気というものが問われるんですよ。
その買わない勇気、そのセット、ん、なんかその2枚2枚のセットとか、
うんうん、どっちのセットもいいなってなった時に、はい、どれか一人落とさなきゃいけないっていう、うんうんうん、ここに選抜の、
はい、
あの喜びというか、はい、難しさ、戦いがそこに生じるっていう、うん、
これでも要するにその何かを切るということは、逆に言えばそのじゃあ私は何が今回の展覧会でどこが一番来たのかっていうのを自分の中で明確化する作業ですもんね。
そうなんです。やっぱりその、うん、ホップステップジャンプ的に3枚っていうのを取り入れていて、
うんうんうん、
すごく好きなもの、
うん、
個人的にすごく好きなん
だけど、これはもう絶対見てて、あ、これ今日はもう絶対買おうみたいな、
はい、この子は絶対買おう、うん、で大体展示のイベントってメインの作品ってあるじゃないですか、うんうんうんうん、主要キャストっていうのがいて、はいはい、
主要キャスト買う？
主要キャストはどの主要キャストにするかどうかっていうのも、
主要キャストはさ、大体そのチケットのアートワークに入ってることも多いじゃないですか。
そうなんです。だから2番手を取るのか、うんうん、でもやっぱり良かった主要キャスト、
やっぱりその主要キャストにガツンと一番来たんなら、やっぱりそれはね、
一応買っとこうと、
うんうん、
でもう1枚は私と展示会の心がシンクロした1枚って呼んでて、
はいはい、
これ全然周りに人がいなかったけど私すごい好きだったなとか、私の中での主演、
マイベストという
かね、マイベストが、
うん、日々真央子賞、
真央子賞をあげるならもう1枚、
うん、
だからやっぱ3人っていうのが、はい、あ、3人って呼んでるんですけどいいす、ポスターカード
の3人の子たちが、
はい、3人の子たちを選抜するんだってい う、うんうんうん、こう危機感というか難しさみたいなものがちょうどいい、
3っていうある種のアンバランスさっていうところに、こう選択 その意思が要求されるからいいってことですよね。
そうなんです。
え、見ながらでもなんとなくさ、これかなこれかなってのはなんとなく出ちゃわない？
出ちゃいます。だから必ずあの一覧あるじゃないですか、入り口に、はいはい、でペンも借りられるじゃないですか。
メモって
る。そこでこうピッピッとこう
審査してんだもん、すでにもうポストカード買うようだよね、も
う買うよう
ポストカード買うよう、買うよう、はい、買うようオーディション
って、うん、でまた再会できた時の喜びみたいのもあるので、
これさ、でもさ、あ、俺もう絶対今日これだ、もうすごい気に入った、もうこれですよ、これですよと言ったら、そのカード 作ってないじゃん。
そうなの。
あるよね。
あります、うん、これはね自分を褒めてあげたい。
あ、逆に、
はい、
そっち
気づいた私逸材を
と思って、そんなあのポスト作るようなやつにも見捨てられてるけども、はいはい、私はわかるよと、
これだよって。だからそこで、うんうん、そのポストカードを3枚買うっていうのは、うん、ポストカードを買う、絵を買うためじゃないんですよ、
うんうん、
その自分が行った展覧会展示会、うんうん、そのイベントの記憶を保存するためのツールなので、決して自分が好きだったやつとか覚えておきたい作品を買うっていうイベントではないっていう、
この3つがあればどういう展覧会だったか、はい、自分の中では蘇ってくるよというものを選ぶべき。
そうなんです。だから3枚目、例えばシャーなしで私の心とリンクしなかったのを選んだとしても、うんうん、あの時彼がいたな、彼女がいたなっていう記憶が逆にその1枚で蘇るっていうシステム。
なるほどね。いやいや、システム分かりました、分かりました、はい、なるほどね、なるほどね、そうかそうか、
そうなんです。
なるほど。いや、そこまでのメソッドが分かって3枚買ってたわけじゃないけど、まあ、ずっとやっぱその3枚選ぶって声は楽しくって、うん、3枚も作ってないとこもあるよね、たまにね。
いや、そうなんですよね。
あ、3枚作ってない、あとやっぱその完全にセットでしか売ってないとこ。
そうね、
まあ、こういう時はどうするの。俺はもう買ってその3枚だけ表に見えるようになんかやるとか。
同じくです。それかでも私5枚セットとかだったらもう5枚セットのままぶち込みます、うん、
5枚セットのまま、
ままぶち込む。
あ、それはもう5枚でよしと、
5枚でもうブンって入れて、うん、1にして、うんうん、あのアーカイブとして1ページでまとめたい。
偶数になりますもんね、やっぱね、
はいはい、
そっちも重要なんですね、偶数もね。
そうなんです。
あ、そうなんだ。
偶数で完結させるっていうのが、その後で振り返った時にすごく便利なんですよ。
あ、そうなんだ。
はい、ページとして完結しているので。
結構物によってはチケットがさ、そういうこうちゃんと絵が刷ってあるようなやつじゃなかったり、
うんうんうん、
なんかそのいろいろあの、あとなんていうの、チケットなしでタダで入れちゃう、あの島尾魔法店っていうのがすごい破壊的な展覧会のチケットがないですから
、
あれとかはねないから、はい、そういうところでどうしてもその3枚をやろうとすると狂っちゃう時もやっぱあって、
はいはいはいはい、
そういう時どうすんの？チケットない
の？私は、例えばその時に使ったバスの券とか。
そうなんだ。それどうしても偶数守るんだ。
それは絶対守りたいのと、やっぱりあと日時が記録されてるものっていうのが大事で、展覧会の名前、例えばその展示の同じモネを展示してても、はい、うんうん、切り口が違うと全然イベントとしてものが違うじゃないですか。だからその展示のタイトルは絶対どっかに入れときたいので、
なるほどね、
まあ、メモ入れて。
何展なのか、そうだよね、はい、確かにあのモネの回顧展なのか、はい、そのなんか別の括りでの所蔵展のこういう並びなのか、はい、全然違うもんね、それはね。
そうなんです。で、あと逆に自分の手書きのメモ入れておくと、うん、字ってすごく変わるじゃないですか、自分の字って、
うんうんうんうん、
だから自分のこう変化みたいなのも記録できるので、 あえて自分の手書きでポストイットちょっと貼っとくとか、
ちょっとじゃあ日記的要素もあるというか。
そうなんです、そうなんです。
なるほどね。
するとすごくなんか2年後とかすごい時が経った後にもう一回見返すと同じポストカード買ってたりするんですよ。
あー、へえ、あ、そう、なるほど。同じその美術館とかの所蔵とかで、
そう、で切り口が全然ピカソって、私はピカソ展とそのポンピドゥ展だったから全然切り口違うのに、うんうんうん、気がついたら同じピカソの絵を買ってて、
面白い、
って私ってやっぱりこれ好きなんだと思うのと、あと同じピカソでもあの A のやつと B のやつ同じものをモチーフ描いてるけど、うんうん、切り口が違うものをあえて選んでたりすると、うんうんうん、あ、ちょっと私感触系好きになってんだなとか、
あ、
これちょっと分析にも使えるので、すごく機能的に、だから3枚は守りたいんですよ。
なるほど。
同じルールの中で自分がどうこう、うんうん、絵画を消化してるのかっていう、
定点観測である意味もあるというかね、はい、はい、はあ、そうですか、そうですか。いや、これはよりその3枚ポストカードルール、いや、いいなって感じがしてきましたね。
わー、ちょっとすごい時間使っちゃったけど、
いいね。先週もね、はい、今現在東京国立博物館でやっております鳥獣戯画展をね、学芸員松島正人さんをお招きして特集やりまして、
はい、特別な国宝でございます。
我々もね、もう我々っていうかもうどいつもこいつももう展示そっちのけでグッズをね
おっしゃ、
うん、でやっぱりそれはやっぱりね、我々ね3枚買いましたもんね、
みんなで、はい、でこれみんなで3枚買うってルールを持っとくと、うん、あなたこれ選んだのね、私これ選んだの、あ、一緒みたいな、ちょっとトレーディング
なるほどね、なるほどね、ああ確かにそういう楽しみやればよかった、それね、
うん、チロッと私見てました、みんな、うん、やっぱりあれ兵買うんだ、
僕あの甲乙平定のね、その4巻があって、まあ、どんどんその下に下るほど下らなくなってくって大雑把に言うとそうなんですけど、もうなんか俺もう手ばっか買っちゃいましたね
豚バラさん絶対手の方にばっか見てましたもんね、
なんかどうしてもその手、なんかその豚バラのおっさんの方見ちゃうんですよねなんかね、俺的にはだから今回強烈だったんで、そっちがむしろ、まああのね、甲乙館の方はもうあのあれチケットホール、あ、でもチケット、そうだそうだ、 チケットの方とかにもあるから、うんうん、まあいいかって考え方かな。でも今考えたらちょっとバランス悪かったかな、
うんうん、他のグッズで買ってたりしません？
僕あと図録なんでね。
あ、そうそうそう、あ、うん、そう、だからね、図録、そうそうそう、図録あるかないかでまた違うんですよね。
図録は買いますか？
図録はもう相当、
うん、
相当
図録って、僕も図録買うの大好きだし、うん、もう図録買うとホクホクなんですよ。もうさ、あの長州ギガ店の図録なんて3000円で、うん、こんな凝った作り、分厚くて、ね、
い
っ
ぱ
い、これ普通の本で売ったらね、安くて7000円8000円だと思いますよ。
うん、するする、
うん、ということだけど、それがさ、またどんどん、ただ困るのはすごい嬉しいんだけど、
う
ん、大きさとかまちまちな上にでかいし、
そうなの、
ちょっと保存どうして、どうですかこれ。
いや、もうだから私もう入ってないです。
入ってないよね。
本棚から確実に溢れてます。
やっぱピラミッドできてきますよね。
ピラミッドさんです。本当に
遺跡ができてきますよね。
はいはい、
まあ、それぐらいね。でもそういうのも、そういうのも含めてね、ただの汚いもんじゃないですからね。
そうですよ、ですから。そうですよ、うん、ありがたいタワーと思って、
そういうことでございます。
思ってくれ、
まさに金字塔と言いたいところ
でござい
ます。
おーい、
うん、何いいですよね。はい、あのだいぶこなれてきた3年目の日々さんでございます。
アフターのあの硬さはなくなってきました、は
い、いいことでございます。ということで、さまざまなお城を発見して紹介するカルチャークリエーションプログラム、アフターシックスジャンクション、今夜のメニュー紹介いってみましょう。
この後すぐはカルチャー界の気になる人、物、ことを紹介します。カルチャートークのコーナーです。今夜から新たに始まる月一特別企画、その名もベンジャミン・ムーアプレゼンツペインティングカルチャートーク。アメリカからやってきた比較的知られていない概念こと塗装カルチャーについて、世界的塗装ブランドベンジャミン・ムーアの永張俊明さんから、映画ファンと塗装カルチャー、そしてある衝撃のプランまで発表していただくことでございます。
なるほど、塗装カルチャーから切り取る映画って意味では、本日のね、8時台のとある特集、うん、要するに解像度が高いぞ、このそういう目線で見るぞという、そういう話もね、はい、伺えるかもしれませんね、うん、そして7時からは毎日日替わりでライブや DJ をお届けするミュージックゾーンライブ&ダイレクト。今夜のアーティストはこちら。先週水曜日4月14日におよそ1年半ぶりとなるニューアルバム「よすが」をリリースしたばかり、シンガーソングライターの金子綾子乃さんが、3度目の登場。あの、なかなか会えないとか言ったけど、前回2019にお会いしておりましたということがね、あれでしたね。はい、会えてない時の印象が強かったら会えておりました。はい、久々に、今回はリモートでのご出演となりますが、楽しみにしております。そして
7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナーです。あなたの映画館での思い出や体験談をご紹介するシアター151へお送りします。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは
投稿企画、解像度高すぎ新作。
自分の趣味や仕事に関することが映画などのフィクションに登場したときに、ついその場面ばかりが気になってしまうという、解像度が高すぎるレンズで世界を見ている解像度高すぎさんからの報告を発表する投稿企画となっております。
はい、あの映画のホニャララ描写が正確ですごかったとかもいいですし、あるいはあのドラマのホニャララ描写実はデタラメなんですよね、などのご指摘お待ちしております。宛先は歌丸アットマーク tbest.co.jp まで、皆さんそれぞれの専門分野、はい、まあ、それも例えば方言とかそういうのもね、うん、全然ありますし、ね、日比さんだったらアナウンサー描写、
アナウンサーテレビ描写、
はい、私だったら音楽描写みたいなのあるかもしれません。そういうのどしどし、歌丸アットマーク tbest.co.jp までお送りください。
はい、その他番組への感想、質問などもリアルタイムでお待ちしております。こちらも歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組ステッカー差し上げます。そして各種 SNS も稼働中でございます。 Twitter では番組内容のフォローや紹介した曲をリアルタイムでお知らせしています。 LINE では番組の前に放送の予告が、そしてインスタグラムでは放送後期アップされていますので、皆様各種フォローお願いいたします。
それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。
アフターシックスジャンクション毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてね。